2月12日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まず今日お伝えする主な項目です。ソウルなる旧正月を迎え、ムンジェイン大統領は国民への挨拶で、新しい年は平凡な日常を取り戻せることを切に願うと述べました。国家の金正恩国務委員長は、朝鮮労働党中央委員会総会で各部門の経済計画を厳しく批判したと伝えられました。韓国の製薬メーカーが開発した新型コロナウイルスの抗体治療薬が、イギリス型の変異ウイルスに対しても効果があることが分かりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。ソウルなる旧正月を迎えた12日、ムンジェイン大統領は、新しい年にはマスクを外し、商売も思う存分できるよう平凡な日常を取り戻せることを切に願うと述べました。ムン大統領は12日、ソルナルの挨拶のため、韓国の伝統衣装、ハンボック姿で撮影した映像メッセージを SNS に投稿しました。この中でムン大統領は、我が民族にとって最も喜ばしい行事がソルナルだが、今年は寂しいソルナルになったと惜しみました。その上で、去年の朱雀、旧暦のお盆に続き、今年のソルナルも故郷を訪問できなかった国民に、慰めの言葉をお伝えしたいと語りました。文大統領はまた、ソルナルの連休も感染予防のため頑張っている防疫担当者や医療関係者に励ましと感謝の言葉を申し上げたいと述べました。北韓の朝鮮労働党中央委員会総会が8日から11日まで開かれ、金正恩国務委員長は各部門の事業を厳しく批判したと朝鮮中央通信が12日報じました。それによりますと、金正恩国務委員長は総会で、内閣で作成した今年の人民経済計画は以前と変わるところがない、内閣は主導的な役割をせず、各省が起案した数字を機械的に取りまとめただけだと指摘しました。電力部門については、炭鉱、鉱山でも電気が保証されず生産が中断する問題が存在すると、異例にも電力不足を認めた上で、今年の電力生産計画がこれまでの水準より低く策定された点を問題視しました。また建設部門では、平壌の住宅建設計画で目標を引き下げたことについて、保身と敗北主義によるものだと批判した上で、今年平壌市に1万戸の住宅を何としても建設すると強調しました。総会では先月、党経済部長に任命されたばかりの金ドゥイ氏が更迭され、後任に王水温書記が当てられました。一方、南北関係や対外関係については特に触れませんでした。アメリカの政府系メディア VOA ボイスオブアメリカによりますと、アメリカ国務省の関係者は12日、現在の韓国と日本の間の緊張は残念だと述べ、アメリカ政府は韓日関係改善に向けて役割を果たす考えを示唆しました。この関係者は VOA に対し、バイデン政権はアメリカと同盟との関係だけでなく、同盟国同士の関係強化も図っている、日本と韓国との関係より重要なものはないとした上で、我々は韓日の協力を深める機会を探ると述べたということです。これまでバイデン政権は韓日米の協力を強調し、その中で韓日関係改善の必要性に触れたことはありますが、韓日の対立について直接的に懸念を示したのは異例のことです。これに先立ってアメリカ議会調査局は今月2日、最新の報告書をまとめ、 韓日関係が数十年ぶりに最低水準に落ち込み、韓米日3カ国による政策の調整力を弱めているとの見方を示しています。チョン・ウィヨン外交部長官は12日、アメリカのブリンケン国務長官と電話会談を行い、韓米関係や韓半島情勢などについて意見を交わしました。両氏による会談はチョン長官が今月8日に外交部長官に就任して以来初めてです。外交部の発表によりますと、両長官は会談で、韓米同盟は北東アジアとインド太平洋地域、さらには世界の平和、安定、繁栄に不可欠との認識を再確認し、世界の懸案への対応と共通の価値の向上に貢献するために、韓米同盟を引き続き発展させていくことで一致しました。両長官はさらに、韓半島の完全な非核化に向けて緊密に協力していく考えを強調し、そのためには韓米日の協力が継続されることが重要との認識で一致しました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
アメリカの CNN テレビは11日、消息筋の話として、韓国とアメリカは韓国駐留アメリカ軍の駐留経費の韓国側負担をめぐり合意に近づいたと報じました。韓米両国は韓国駐留アメリカ軍の駐留経費をめぐる8回目の協議を5日にテレビ会議形式で開催しました。バイデン政権発足後初めての交渉で、去年3月にアメリカ・ロサンゼルスで7回目協議を開いて以来11ヶ月ぶりです。 CNN によりますと、韓米は韓国側負担をこれまでより 13% 引き上げることで合意する可能性が高いと複数の消息筋が伝えたということです。このほどアメリカと日本が日本駐留アメリカ軍の駐留経費負担をめぐり、2021年度は暫定的に現行水準を維持する方針で大筋合意した中、韓米の交渉にも進展があったことが分かり、今後の行方が注目されます。中央貿易対策本部によりますと、韓国のグローバル製薬メーカーセルトリオンが開発した新型コロナウイルス感染症の抗体治療薬について、従来の新型コロナウイルスに加え、イギリス型の変異ウイルスに対してもウイルスの働きを抑える力を持っていることを確認したということです。一方、南アフリカ型変異ウイルスに対しては効果が著しく劣ることが確認されたため、南アフリカ型変異ウイルスに感染した人に対しては抗体治療薬の使用を制限するよう勧告しました。中央貿易対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は12日までに新たに403人が確認されました。1日あたりの新たな感染者数は前の日には半月ぶりに500人台となりましたが、再び400人台に下がりました。ただ11日からソルナル旧正月連休が始まったため、検査件数が減少した影響もあるとみられています。重症患者は9人減って161人、死者は11人増えて合わせて1507人になりました。政府は来週から適用する感染防止対策、社会的距離の確保措置のレベルについて、感染の状況を総合的に判断して調整することにしていて、その結果は13日午前に発表するとしています。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。